こんばんは。初めてお会いする方もたくさんおられるどころじゃないですね。ほとんど初めてだと思いますが、今日はこのようにして東京センターチャーチの礼拝にお招きいただきまして、心から感謝をしております。またとても緊張してまいりました。埼玉県のこの浦和という地域からはるばる来たので、どんな格好をしていけばいいのかなと思いましたけれども、悩んだ末に朝と同じ格好で行きました。よく下村先生はまだ浦和教会に通ってた頃は、今日も素敵なネクタイでいらっしゃいますけれども、いつもこうなんていうんですかね、とてもこう派手なというか、すごい。そしてたまにはですね、蝶ネクタイの時もありましたよね。あれはクリスマスかなんかもしれませんけれども、そういう下村先生のところにお伺いすると思うと、私はどういうふうにしていけばいいのだろうかと、ちょっと緊張しましたが、このようにして来ることができ感謝をしております。このぐらいでこれ聞こえてるのは大丈夫ですかね。本当にいつかはまた一度は来たいと思っていた、恋慕う東京センターチャーチの礼拝でしたので、本当にでも嬉しく思っていますし、まずここに来て、駅を降りて、それからずっとここに来て、そしてこのまさにここに来て、素晴らしいなと本当に思っています。御言葉と賛美に本当に皆さんが楽しみに求めて来られている姿を覚えて、すごいなと思っています。ご承知のように下村先生ご夫妻は浦和福音寺教会の出身でいらっしゃって、そして、南沢ご夫妻も浦和福音寺教会出身でいらっしゃいますので、そのような意味からでも私たち浦和福音寺教会にとっては、本当に特別な姉妹教会のような思いで、おりまして、東京センターチャーチの祝福は本当に私たちの喜びでありますので、本当に今日実は初めてですけれども来られて感謝しております。教会のお祈りという中で浦和福音寺教会のことも今祈っていただきましたけれども、私たちも牧会祈祷といいますが、そこで諸教会をお祈りしますけれども、やはり東京センターチャーチのっていうところでは声が大きくなるというかですね、力が入るところがありまして、そういうところでお互いによってこう礼拝を持っているんだなということを今日目の当たりにして感謝しております。で、今日はアドベントに入る第1週ということで、このヨハネの1章から御言葉を読んでいただきました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。とても大好きな御言葉であります。浦和福音寺教会は入ると玄関を入るとすぐにこう左手に、書が、飾られているというかあるんですけれども、ちょうどこの御言葉で、毎日こう見ながらいいなとすごくこう思っている御言葉で、大好きな御言葉を今ここで朗読していただきました。言葉一章から一節からありますように、永遠の初めからおられる言葉なるお方、神の御子キリストが人となって、私たちの間に住まわれたと。このようにして私たちがこうまさにこう生かされているその間にこうおられるようにして住まわれたと。私たちはこの方の栄光を見たと。本当にこう使徒ヨハネがイエス様のそのお姿を見ながら、見たことを思い起こしながら語っている そういう御言葉、第一ヨハネの、一章には、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと、このヨハネは言っておりますけれども、まさにこう自分の目の前におられたイエス様を見て、そのことをまた改めて思い起こして、あ、綴った御言葉なんだなと、ヨハネの見る世界がここにこう思わせられるところではないかというふうに思います。この方の栄光を見た、そのお姿であり、また、多くの奇跡もありました。でも究極的には十字架と復活であるというふうに思います。そのようにしてこの御言葉をこう味わうことはとても好きというか素晴らしい恵みで、基本的にはいつもそういうスタイルを取ってるんですけれども、基本的な公開説教につきましては下村先生がすでに、しておられるし、この箇所かどうか分かりませんけれども、また今後されると思いますので、今日は特別な機会として基本的な公開説教というわけではなく、浦和福音獣教会の特徴を踏まえて恵みをお分かちしたいというふうに思っています。で、浦和福音獣教会は、教会 のテーマがありまして、キリストの愛に満たされた交わりの教会というテーマを持っています。キリストの愛に満たされた交わりの教会ですね。この交わりのっていうところが特に、中心になりますけれども、教会としてそのテーマの説明を出しているわけではないので、私なりの理解でもありますが、お聞きいただきたいと思います。私がまだ新学生だった頃、だいたい20年ぐらい前、南沢元気兄弟が高校3年生で、下村先生はまだ上海に行ってた頃ですかね。私新学生で浦和福音獣教会に研修で行っておりました。でその時に当時主任牧師であられた坂野啓吉先生が講談でメッセージをしているんですけれども、その時にキリスト教会の最大の弱点は三位一体が分かってないことですねとおっしゃってました。で、ちょっともう20年前ですし前後関係を覚えてないんですけれども、その当時も前後関係というよりはそのキリスト教会の最大の弱点は三位一体が分かってないと言われたことがこう本当に頭にこびりついてですね、どういうことなんだろうってこう考えながら帰り、あるいは何日か過ごしたことを覚えています。で、私なりに考えてまず思ったことは、私たちの信じる神様は、イエス・キリストの神様であり、父なる神様であり、父なる神様でありですね、あり、そして聖霊なる神様であり、三位一体の神様、今3つ言いましたけれども、一言で言えば三位一体の神様を私たちは信じているんだと。であるから、三位一体がわからないということは、ちょっと強い言い方をしてしまえば何を信じているかわからないということなのかなと思い、ゆえにキリスト教会の最大の弱点は三位一体が、分かっていないというか十分に分かっていない、そうですね、分かっていないところなんじゃないかっておっしゃられたんだと。イワシの頭も信心からじゃないですけれども、なんだか分かんないけれども信じてればいいと、そんなことではなくて、そこが確かに弱点なのかなっていうことを、理解しました。私たちは神様を信じて、います。そしてこの神様を知っておりますし、この神様を今日も求めて礼拝にこのようにして集っています。しかし一方では日常の生活の中でどうでしょうか。 神様ちょっとわからないなって思うことがあったり、神様はわかるし信じている、神様との交わりの中に生きているんだけれども、こう今一つこうリアリティがないなとかですね、ぼんやりしている面っていうのもあるんじゃないんだろうかなというふうに思うんですけれども、まあ、皆さんはいかがでしょうか。それがこの三位一体の神様を知るか不十分かというところにかかっているんではないかというふうに思っています。でところで、三位一体の学びを最近もなさったかと思いますけれども、三位一体の神様ってどういう神様でしょうか。どんなふうに理解をされているでしょうか。まあ、もちろん父子聖霊ですけれども、その神様が三つであり、しかし一つである、一つであり三つである、どういうお方なんだろうか。なかなか分かるようで、まあ、分からないというか、理解が大変な、理解に苦しむところでもあると思います。で歴史の中でもいろいろとこう説明を試みられてきました。一番こう言われるのは H2O であると、すなわちこう水であるけれども、しかしこう沸かせば蒸気になるし、凍らせば固体にもなるし、しかし H2O であるという説明もされたりします。で結構このままその三位一体の説明だって言ってしまう方がたまにいるんですけれども、実はこれは全然説明になっていません。というのはもちろん水が同じものがこう同じものを沸かして蒸気になって、同じものを凍らして固体になっているだけなので、そのままあんま当てはめてしまうと、イエス・キリストが明日は父なる神になり、また明後日は聖霊になるというようなこうふうになってしまうので、これ説明になっていないわけなんです。あるいは私は家内から言えば夫であり、子供からすれば父であり、で私の親からすれば子供であると、まあ、そんなことも言われますけれども、もちろんこれは、まあ、話にならないというか違うわけなんです。まあ、そうであるときに三位一体ってどういうものなんだと理解するだろうか。その中で出会った言葉が出していただいてもいいですか。この言葉です。父と子と聖霊の三位一体の神は互いの愛の交わりの中にこそその本質がある。互いの交わりによって互いの栄光を表すとともに、互いの交わりの中でそれぞれのパーソナリティの独自性が輝き出す。このような交わりが三位一体の神の交わりである。これは1999年に出版された、その浦和福音自由教会の前任の佐田野啓吉先生がお書きになられた、スピリチュアルジャーニーという本の一部です。でこの言葉はカナダのリージェントカレッジ のジム・フーストン先生の語られた言葉を、佐藤先生が、日本語にした言葉、フーストン先生の言葉だというふうに書いてあります。しかし本当にこの三位一体の神様について、私の神学校時代には日本語で最も分かりやすく最も深く書いてあるのがこの言葉だと思うというふうに紹介された言葉でした。でこういう言葉なんです。父と子と聖霊の三位一体の神は互いの愛の交わりの中にこそその本質がある。ですから、三つで一つ、一つで三つとかっていうことをふうに考えること自体がそもそもナンセンスだったんだということなんですね。互いの愛の交わりの中にこそその本質がある。 確かにですね、聖書を読んでいきますと、全体どう読んでも父と子と聖霊が、こう合体するように一つとなっているところはないですよね。むしろ神様はお互いが語り合っているかのように、我々っていうような、我々の形として人を作ろうとかですね、我々のために誰が行くだろうかとかですね、あくまでもこう神様同士が語り合っているような語り方をしておられるし、イエス様も父なる神様に祈っているんですよね。父なる神様は父なる神様の言葉ではないですけれども、まさに御子を使わしているのであって、合体しているかのような一つではなくて、明らかにそれぞれが、ずっと聖書一貫してこう登場しているんです。そしてもちろん聖霊もそうでありまして、聖霊はイエス様が天にお帰りになっていた時に交代して地上に私たちのところに来て来られた、来てくださった方なので、聖書は一貫してずっとこう三位の神様はこう存在、誤解をそれぞれ別々にというか存在しておられて、一体という言葉にちょっと惑わされてですね、一つこういう一体のイメージを持ってしまいますけれども、そうではなくて三位なんですね。であるように、互いの愛の交わりの中にこそその本質がある。で、新命記の6章とあるいは第一コリントの8章かなには神は唯一っていう御言葉がありますけれども、あれは、これから多神教のいる先住民がいるところにイスラエルの民が突入していくという中で、私たちの主は唯一だと言っただけで、三位を否定したものではありません。第一コリントもギリシャという背景の中で神々と言われるようなものがいる中で、しかし主なるお方は唯一だと言っているので、これも三位を否定したものではありません。明らかに聖書は、それぞれが独立をして存在しておられるということを言っているんだということなんですね。なので三位一体の神は互いの愛の交わりの中にこそその本質があるという言葉から、本当にそうだなとこう思わせられるところなんです。で、私がまたこの言葉にとても励まされているところは、互いの愛の交わりによって互いの栄光を表すとともに、互いの交わりの中でそれぞれのパーソナリティの独自性が輝き出すというこの、ことであります。三位一体の神様ってそういう交わりをされているんだと。すなわちイエス様は道との関係の中でイエス様の栄光がいよいよ表され、父なる神も御子を使わされ、御子においてご自身の栄光をいよいよ表され、聖霊なる神もそうであって、互いの関係があるからこそ、いよいよその栄光が表されていく。もちろん父なる神ご自身そのままが栄光の表れであり、御子においてもそうなんだけれども、しかしこの互いの交わりがあるからこそお互いにですね、よりこう深い栄光が表されていく。ちょっと人間関係とかに置き換えると、例えば親友とかライバルとか、自分が一人でいるよりもあなたとの関係があるからこそこう輝け合えるというか、お互いに高め合えるとか、ちょっとそれと、神様と完全に一致はできないのでですけれども、人間関係の中でもちょっとそう例えて、イメージできるのかなと思います。素晴らしい人との関係の中でいよいよこう自分が喜びに満たされて、いよいよ自分のそうですね、良い面が表されていく。でこのパーソナリティの独自性が輝き出すので、みんなが一緒じゃなくてむしろいいんだと。で現にですね、神様、父なる神、子なる神、聖霊なる神は明らかに違う役割を果たして だからこそ素晴らしい救いの御業を成し遂げているんですよね。でそのことを思った時に関係違うということの素晴らしさがあるんだなというふうに思い、神様がそもそもそういうお交わりをされていたんだなと思い、私はとてもこう励まされたことであります。私はクリスチャンホームに育って、幼い頃から、御言葉に親しんできたとは言えませんけれども、御言葉を知ってはいました。ふざけて遊んでる子だったので、別に聖書をちゃんと読んで御言葉に幼い頃から親しんできたっていうようなことではなくて、ただですね、1個や2個はやっぱり覚えるんです、どんなに遊んでる子供でも。で聖書の中の聖書というか、これぞという御言葉、神は愛ですという御言葉がヨハネの福音書の、ごめんなさい、ヨハネの手紙の4章にあります。ヨハネの手紙の4章の8節、もし聖書持ってらっしゃらないですか。読みますね。ヨハネの手紙の、4章の8節に、あるんですけれども、愛のないものは神を知りません。次ですね。神は愛だからですって書いてあるんですね。神は愛だからです。で、その同じヨハネの手紙の4章の16節、これも途中なんですけれども、全体読むと、私たちは自分に対する神の愛を知り、また信じています。でその次、神は愛ですって書いてあるんですね。ここは読みたかったんですが、さっきのは神は愛だからです。神は愛です。私が子供の頃読んでたのは違う訳だったので、神は愛なりっていうですね、神は愛なりって言葉でいつも覚えていました。さすがにですね、聖書をちゃんと読まない子供でもですね、これだけは覚えてましたね。神は愛なりと。で、そうだなっていうふうに思ってもいたんですけれども、でもですね、子供心にもちょっと変だよなと思っていました。ちょっと日本語として足りなくないかっていうふうにちょっと思ってたんです。神は愛って皆さんどうですか。神は本であるとかですね、神は時計であるとかっていうか、これであるとかっていうことであれば分かりますよね。ところが神は愛っていうのは分かるんだけどもちょっと分かんないっていうか、神様は愛のあるお方であるってなったら分かると思うんですよ。でも、神は愛であるっていうのは、例えばですね、この本と、そしてここにお水がありますけれども、本さんとお水さんがこの愛し合ったとしたらですね、その間、その関係ですね、このここが愛ですよね。今ここに本があって、ね、つまりこんなことしなくても分かると思いますけど、関係概念なんですよね。だから、これだ、神はこれだって言ってくれたら分かりやすいんですけれども、この関係概念を指しているので、非常にこう分かるんだけれども分からないっていうところがあるんじゃないかなと思うんですね。でも決して聖書は間違ってるというか、言葉足らずでそんな風に書いてるんじゃなくて、ここが本当にミソだったわけなんですね。神は愛である、まさに三位一体の神様、神様ご自身の中で互いに愛し合っていたんですよね。でその神様がの本質はまさに愛によって、その本質が表されているというのを、聖書が教えていることだというふうに思います。で先ほどのスピリチュアルジャーニーというその本のさっきのこの言葉のちょっと後にですね、ちょっとこれは文字で用意してないんですけれども、こういう言葉が書いてあります。私たちが神を を知るということは、この三位一体の神を知るということである。そして三位一体の神は父と子と聖霊が愛のうちに交わりを持っておられるゆえに、私たちはこの神を知ろうとするとき、交わりにおいてのみ知ることができる。ちょっと一読だときついかもしれませんけれども、私たちが神を知ろうとするとき、この三位一体の神を知るということです。そして三位一体の神は父と子と聖霊が愛のうちに交わりを持っておられるゆえに、神様ご自身がすでにこう交わりを持って愛があるんですよね。お互いの私たちを愛するという以前に神様同士が愛し合っているというゆえに、愛の神、神の愛とも言いますけど愛の神なんですよね。愛の神なので、私たちはこの愛の神を知ろうというときに、私たちは交わりにおいてのみ知ることができるって書いてあるんです。で、先ほどのそのヨハネの手紙の神は愛ですっていう言葉において、子供心に私が、うん、分かるよなと思ったのはそういうことじゃないかなと思うんです。つまり、その関係概念を私が、不十分とはいえ知ってたっていうことです。つまりその、関係概念は私が関係性の中でしか知れないんですよね。で、きっと生まれて最初、まあ、親だと思います。親から愛されているっていう面があったので、神は愛ですと言った時に、あの温かいものなんだなとかですね、あの嬉しいものなんだなっていう概念があったんですよね。もし私たちがこう愛される、あるいは愛しているっていうことについて、その概念を経験していなかったら、何百回その言葉を聞いても分かんないと思うんですよ。ヨハネ、使徒ヨハネは、ヨハネの福音書においても、ヨハネの手紙においても、互いに愛し合いなさいってしきりに繰り返し言ってるんですよね。で、それは愛し合うということが素敵なことだから、素晴らしいことだからっていうよりも、私たちが互いに愛し合うことによって神様を知る、そこに導かれるんですよっていう意味があると思うんです。まあ、そのような意味で私たちはこう互いに愛し合うことによってのみ、具体的に神様の愛を知っていくんだなということであると思います。まあ、そのような意味で三位一体の神様を知るがゆえに、またその神の形に作られた私たちは互いに愛し合う中で、こうリアルに神様の愛ってこういうもんなんだなと知っていくゆえに、私たち浦和福音自由教会はキリストの愛に満たされた交わりの教会というふうにテーマを持っているところであります。なかなかこの、こういうのは個人的な何人かの学びでやるとよかったと思うので、ちょっと一読でお話しするのでは少し申し訳なかった面があるかと思いますけれども、まあ、でも先ほど下村先生にもこの東京センターチャーチの交わりということをテーマに今祈っているというふうに教えていただきましたので、今の交わりの概念をですね、またお互いに深めることができればというふうに思います。で、私たちはそのことをその交わりの教会というテーマを持ってですね、より神様を知っていくことができるようにというふうに願いながら、まあ、およそ20年ぐらいそういうテーマでいると思います。で、その中で、浦和教会の礼拝堂は3階にあるんですけれども、2階は交わりの場という、 こう広場になっているんですね。で、そこでお茶を飲んだり、まあ、コロナじゃない頃はご飯を食べたりして交わりを持っていました。で、それはとても素敵な素晴らしい交わりでした。で、ただですね、私の感覚で言うと、今のような、三位一体の神様、神様の愛の交わりのゆえに、神様が愛の交わりのお方であるがゆえに私たちが交わりを持っているんだとかですね、 そういう根本的なところがそれほどこう十分に理解されない中で、ただお茶を飲んで おしゃべりをして食事の交わりをしてというだけになっちゃっている面が結構あるんじゃないかなと思っていました。まあ、もちろんそれでも大切なことだと思います。その中ですごく励まされますし、その中でも本当に豊かな恵みをいただきますし、食事の交わりっていうのはまたこれだけでも本当に一つの大きなテーマであって、重要なことです。でも、十分にこれを通してこれを通して神を知るんだなっていうところまでいかない中で、こう、わちゃわちゃとというか交わりをしている状況があるんじゃないかなちょっと思っていました。でそんな中で、ちょうどこの皆さんの一緒に経験されたようにコロナがありまして、そういう交わりが一切断たれたんですね。で私たちは非常にそのことにおいて要である交わりが断たれたわけですから、非常に大きなショックを受けて、多くの人たちがやはりこう、辛い思いをしたというふうに思います。だけどこのことを通してすごく大きな経験をしたなというふうに思いました。私たちは交わりの教会というテーマを掲げていて、その真の意味は何だろうかということを改めて考える機会になったというのが事実です。で、浦和福音自由教会は最初しばらくは、まるっきり動画配信だけの礼拝をして、まさにこう一緒に集まることをしなくなりました。できなくなりました。でそれから少しして、交代で来るというか、隔週で礼拝に参加して交代にしていただいて、人数を制限して礼拝をするということをしてきました。それでももちろんお食事の交わりなんかありませんし、声を出してこう対話をすることもない、そういう中でずっと来て、去年 の春5月かな5月にようやっとこう毎週礼拝に集えるっていうことを経験してきました。でも動画配信等を通しながら礼拝だけは一度も欠かさなかったということを通して、私たちの交わりって何なんだろうかって考えさせられて、究極やっぱり礼拝なんだなっていうことをですね、すごく思わせられました。もちろんこれまで通り一緒にお食事をして一緒にこう対話をしてということもまたあればいいとは思いますけれども、でも礼拝において交わりなんだなっていう。で5月にそのような礼拝が再開されて、毎回全員の礼拝が再開されて、10月から賛美を声を出して賛美をするっていうことが再開されました。去年の10月から。でその時にですね、初めて私としてはこう経験をした感覚だったんですけれども、こう飛沫が飛ばないように声賛美も小さい声で言ったわけじゃないんですけど、あまり声を張り上げないでというふうにお互いに言い合わせて賛美をしたんですね。だからまさに声を張り上げないで細々とというか賛美をする中で、逆にこう周りの声が聞こえてくるんですね。まあ、合唱とかする人にはちょっと当たり前かもしれませんけれども、今まではこう自分が賛美することしか考えてなかったんだけれども、でも周りの声が聞こえるようになって、で声っていうのは私声って飛び出しても自分のものですよね。声はでも唯一私から私の体から出ていくものですよね、声って。でこの声がこう一つになることによって、あこうやってこう私たちは賛美を通して一つになるんだなっていうですね、すごい礼拝を通してまた賛美を通して一つである恵みをすごい経験したというふうに思っています。まあ、そんな形でですね、交わりということをテーマに持ちながら、対話、食事、そして何よりも礼拝だということを経験したひと言を少し分かち合わせていただいたことであります。教会間 の交わりということもまた私たちが励まされるとても大切なところではないかというふうに思っています。冒頭からも申し上げまして、また本当に感謝をしているところでありますけれども、浦和福音自由教会と東京センターチャーチは姉妹教会のようにこう思っている、そういう教会です。で本当に東京センターチャーチの祝福を私たちの喜びと、しております。また 直接的にこうやって顔を合わせることは、また次いつになるか分かりませんけれども、同じ主を見上げる礼拝において私たちは一つであるということを思いながら、また牧会祈祷の中でも東京センターチャーシの祝福をと強く祈らせていただきますので、お互いに励まし合っていけたら嬉しく思いますので、また今後ともよろしくお願いします。今日は少し、御言葉の解き明かしというよりは、私たちのテーマの賛美一体論の学びみたいな感じになりましたけれども、これをもちまして変な言い方ですけれども、今日のメッセージとさせていただきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、このようにして本当に主にある交わり、礼拝を持つことが東京センターチャーチにおいて許され、感謝をいたします。あなたの霊がここに注がれ、豊かな交わりがここにあることを思います。そして私たちはこの交わりを通して本当にいよいよあなたを知ります。父、子、聖霊の三位一体の神の愛の交わりの中に、私たち自身が入れられているという、その豊かな恵みを私たちは特にこの礼拝を通して知ります。神様、どうぞいよいよ東京センターチャーチ兄弟姉妹を祝福してくださり、あなたのご愛を豊かに知る恵みへと導いてくださいますようにお願いいたします。そしてお一人お一人が、そして教会が用いられて、さらにここに救われる魂が起こされますように導いてください。今日のこの一時を心から感謝し、すべてを御手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。Thank you.